ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。押尾先生、1月に入りました、はい、先生スイッチ押してください。すいませんね、
はい、
はい、1月に入りました、はい、また今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
いや、なんか1年ってあっという間ですよ ね、 ね、
そうですね。
でこの間、はい、口の中の寝起きの口の中の雑菌が肛門よりひどいって聞いて、うん、もうそっからもうずっとトラウマで、ええ、ずっとまず朝一何するって歯磨きをするんですが、うん、はい、その話をうちの夫にもしたら、ええ、うちの夫も朝一うがいしてた。いいことですよね。
はい、
よっぽどその例えが的確だったんだなと思って、
やっぱり気になるんですよね。
いや、気になりますよ。
お尻の穴よりも汚いって言われると、
そうやって言われるとね、びっくりしちゃうもんね。
いくら寝起きはお口の中細菌が増えてますよ、だから汚い状態なんですよって言ってもわからないと思うんですけど、うん、お尻より汚い。
そこまで言われるとね、もう本当にそれでもうびっくりして、はい、そこから家族は、うちは必ずうがい、はい、歯磨きしてから朝の支度って、はいはい、やっておりますが、
いい
す、
はい
はい、さて今日のお客様のご紹介お願いします。
はい、今日はですね、空知歯科医師会公衆衛生担当理事の足別一科歯科医の院長川原先生です。
はい、先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、足別からここまで大変じゃなかったですか、車。
今日はそんなには。
そんなで
も今日はあの役員会理事会だったので、
その後なんで
終わったんで、
よかった、はい、わざわざ来てもらうには1時間コースだよなと思って。
なのでいつもその理事会後にここ収録させてね、理事の皆さんの順番に来てもらって
る。遠い方ね、多いですからね。先生ね、これずっと歯の話してて、はい、でプラスになっていることもあれば、なんか言われてもなかなかできてないこともあるんですけれども、やっぱりずっと言い続けるっていうか、聞きすり込んでいくことって大事ですよね。
結局はもう生活習慣病なので、すり込まれて自分の身にならないと治ってくれないので、
うん、いやそうですよね。つくづくなんか最近それ思ってて、はい、ええ、もうなんか気にするようになると気持ち悪いですもんね、うん、口の中が、
はいはいはい、
この間ちょっと寝込んだんですよ。
寝込んだ。
30時間眠っちゃったんですよ。
30時間も寝れるんですか、
人間。寝れました。間、うん、1回、洗濯物干しに起きたのと、うん、それからヨーグルト食べたのと、うん、それからお茶湯飲んだ以外は
トイレは
行かなかったの。
トイレ30時間トイレ行かない
の。だからその後トイレ行った時すごいかったよ。
何すごい
かった。色が。いや本当にだから、うん、それで朝起きた時、その朝っていうか次に、
今日は朝じゃないですね、
もうだいぶ経ってましたね。起きた時の自分の口の中が気持ち悪かった、うん、
あ、それはもうね、
もう
最近のね、
肛門どころじゃない。
最近の繁殖すごいですよ。
だって30時間何もしてないんですよ、うんうん、ひどいね、
ひどいです、
あれね、
はい、
気持ち悪くて
もうネバネバベタベタで、
うん、あれが良くないんでしょ。
あれが良くないです。
あれが悪いやつなんでしょ。
はい、
はいはい、さあで今日はどんなお話いきましょうか、はい、先生。
ノアさん、タヌキじゃない、
確かに私はよく豆タヌキって言われてましたけど、
サヌキですよね。
サヌキですね、うん、はい、タじゃなくね、
タじゃなくてサヌキですよ ね、 すね、香川県ですよね、
はい、高松出身です。
高松佐川タヌキだ佐川だってなんか全然違いますね、
うん、
やっぱり、香川県といえば、
はい、
うどん県と呼ばれるぐらい。
そうですよ、だって異常に食べるもん、
うん、
本当に他の県の人から見たら、うん、バカじゃないのって言われるぐらい。
いや、バカかもしれないですね。
うどんバカだと思います。もう3食うどんでもいい、
うん、
おやつうどんでもいい。
おやつも、
うん、だって小銭持って製麺所に買いに行くんだもん、うん、自分で、
うん、
それで持って帰って、うん、ぶっかけにして食べるんだもん。
あ、
美味しいんだそれが。ほいで、
まあまあそれはいいとして、うん、まあさぬきうどんをはじめね、麺類の美味しさっていうのは、この特にさぬきなんかコシの強さ、
あ、
歯ごたえ、
うん、
ありますよね。
まあ確かに、
ちょっとこの辺のスーパーで売ってる茹でたうどん、
あれはあれで美味しいんだけど、うん、ちょっとそれとは違いますね。
ちょっとベチャっとしてあんまり
腰がない。腰って言ってもただ硬ければいいわけではないんですよ、
はあ、その辺がやっぱり。
そうなんです、うん、絶妙の10代20代の肌の弾力って言ったら分かるかしら。 なんで笑うの二人ともなんかやっぱりね、うん、同じね腰もね、うん、違うんですよ。 なんともこうもちもちしてるんですよ、うん、
でその腰ですけれども感じるのってどこだと思います？お口の中でその食べてる時に
やっぱ歯？
そうなんです。ただ歯自体っていうのは硬い組織なんで感じませんよね。
本当だ。ベロ？
ベロじゃないんですよ。やっぱり歯なんですけれども、うん、歯の組織、歯って直接骨の中に埋まってるわけじゃないんですよ。
あ、本当だ、うん、
歯と骨の間にはクッションの役割を果たす、組織、
うん、
川原先生なんていう組織ですか？
歯根膜と言います。
そうなんですよね。
歯の根っこの膜ですね。
歯根膜、
はい、歯の根っこの膜と書いて歯根膜。
要はですね繊維性の組織が、うん、その歯と、歯の周りを支えている骨の間に無数にバーッといっぱい入ってるわけですよ、
うん、
まあ毛が、うん、短い毛がボーッと入ってて それが、歯と
先生のヒゲみたいに、
うん、まあまあまあラジオ的ではないですけれどもね
バーッと入ってるのがバーッと入ってる
それが歯と骨をつないでる、う
ん、
クッション性の組織なんですよ。これはもう、歯周病がそこに感染すると歯周病が起こるっていう大切な組織なんですけど、う
ん、膜なんですか？
膜という、
まあ、繊維ですけど
繊維
そうなんですよね、
うん
うん、膜と言っても膜じゃないんですよね、
うんうん、神経みたいな、
表現が表現が非常に難しいですけれども、
うん、骨と歯が直接くっついてると、うん、噛んだ力が直接顎の方に行ってしまって、うん、顎の方がダメになるので、うん、車のサスペンションみたくちょっと浮いてて力を逃がす役割になってるんですよね、はい
はい、よくできてますね、はい、
そこが感じ腰を感じる部分なんです。
硬いか柔らかいか。
そうなんです。その歯ごたえというのは、うん、そこで感じるところ、いわゆる噛み締めた時に、うん、そこの弾力で硬、うん、いもの柔らかいものっていうのを認識するように人間の頭の中でできてるんですよね、
うんうん、すごい、
で、食べ物の味を味合う時っていうその味以外でやっぱりその歯触りっていうのも大切なものなので、
はい、
以前にもお話ししましたけど宇宙飛行士の話、
うんうん
で
虫歯ないんですよね。
そうそう、虫歯買っちゃ宇宙飛行士になれないっていう、うん、で、まあ、食事もそうなんですけどその宇宙飛行士は最初、うん、チューブに入ったペースト状で宇宙食って、
うん、
栄養を摂取してたらしいんですけどね、うん、今は形のあるものに変わってるんです。
だってチューブの方が楽じゃないですか
でもやっぱりこの
歯ごたえ、
そうなんです。歯ごたえのない食事は食べた気がしない、うん
うん、じゃあ ZOZO の前澤さんは、うん、虫歯あったらいけない宇宙に、
うん、まあ宇宙飛行士じゃないんでね旅行に行くだけなんでどうなのか分かんないですけど多分検査はすると思います、
うん、そうなんだ。
検査してもしなんか必要治療が必要な部分があったらもしかしたら
治らないといけない、
治さないと行かせてもらえないのかもしれないです。気圧の変化で突然痛くなる、なることもあるんで。
そうなんだ、
宇宙に行った時に歯痛み出したらどうしようもないんですよ。
そうですよね、うん、歯医者さんいないですもんね。
行くしかないです、
うん、うわーうわ
ー。だからこれも前に言いましたけど宇宙飛行士はお互いの歯を抜く練習をしてから行く。
うわー、
緊急事態の場合はもう宇宙で抜く
しかない怖っ、怖いですね、う
ん、だから毛利さんだっけ、
はい、
もう親知らず抜いてから。
う
ん、最初落ちたんですよ確か宇宙飛行士にな
る。あ、そうなんですか。
で歯をお口の中全部治療してそれから宇宙に旅立てるようになった、う
ん、じゃあ宇宙飛行士さんのご飯も今はちゃんとこう噛み応えがあるようになってるんですか。
そうなんですよ。そうらしいんですね。
咀嚼じゃない私だ
咀嚼そのやっぱりお口の中もですね宇宙行ったらそのみんな筋力トレーニングしますよね、
うん、
無重力の状態でいるから、うんうんうん、使わないとすごい筋肉って落ちるんですよ、うん、
あ、だから帰ってきたらみんな
歩けないじゃないです
か。歩けない、うんうん、
あれと一緒で宇宙行った時にそのチューブで 宇宙食食べて、はいはい、お口の中噛む作業しないと、
はい、
お口の中のお口の中っていうかあの、お口の周りの筋肉も弱ってしまうので、うん、
あじゃあその噛むっていうことっていうのは、うん、ご飯を咀嚼がみかみするっていうことは、うん、要は口の中の筋肉を鍛えてあげるってるってことになるんですか。
まあ、それも
使うってことは結局はそういうことですね。
そういうことなんですか、うん、はい、
それとその噛むことっていうのは、うん、これも毎回あのお話してますけど唾液をいっぱい出す、うんうん、唾液っていうのはやっぱりあの口の中を洗浄する効果、うん、そして、抗菌作用もあります、うん、悪い菌をやっつけてくれる作用もありますのでね、うん、噛んで唾液をいっぱい出すことによって、虫歯を予防できる、歯周病を予防できるっていうこともあります、うん、やっぱり噛む作業っていうのは必要なんですよね。
した方がいい。私硬いもの食べるの嫌いなんですけどあんまり良くないですね。
やっぱり使わないといけないんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
でもねあの、まあ、今歯のある方のお話ですけれども、うん、はい、
歯が
ない人いれば、うん、例えばそういればね、
ほいほい、
でも物食べてる時に、うん、歯ごたえやっぱり感じてるんですよ。
え、そういればなのに、うん、それは筋肉が残ってんですか。
残ってるんじゃないんですけれども、あのやっぱり固いもん柔らかいもん分かるんですよ。あ、これ固くて噛めないっていうような。
うん、
なんで分かるかっていうと、この歯がない人たちは、うん、まあ、そういればって歯茎の上に乗っかってますよね、
うんうん、
歯茎っていうのはあの、まあ、粘膜組織で少し柔らかくなってます、弾力があります、
うん、
だからそこを抑えられると圧迫されます、
うん、
でそこで感じてるらしいんです
よ。不思議ですね。
不思議なもんなんです。
なんか歯がなくなったらそれもなくなる気がするんだけど、そういうことではないんだ。
そういうことでもないんです。でもやっぱり自分の歯で噛んだ方が、そして入れ歯になってしまうとその唾液の出る線も塞いでしまいますので、やっぱりお口の中が乾きやすかったり、どうしてもその感染しやすい症状が出てきてしまったり、外からのやっぱりその今インフルエンザも流行ってますけれども、はい、そういう感染症もかかりやすい。
そうなんですね、うん、先生たちはやっぱ歯医者さんだから虫歯になったりしないんですか。
はい、私は虫歯ありません。
ないんですか。はい、これ自慢ですね。
幸い父親が歯医者なので。
そうでしたね。そうですよね、冗談にならなくなりますよね、はい、でもなんか虫歯になる方もいらっしゃるんでしょ。たまたま
人なんでなります。
そうなったら同業者同士で通い合うんですか。
そうですね、
はい、自分ではできないところはいっぱいあるので。
そうですよね、
まあ、たまに自分でやったりもしますけど。
ここにいた自分でやる人が、でもなんかこう歯って気をつけてても、すごい気をつけてても自分で気をつけてるつもりでもなんか体調悪い時にひょんなことからなっちゃったりとかするでしょ、
はい
はい、怖いよね。
怖いですね。
怖いですよね、
うん、だからあのもう虫歯の菌っていうのはもうとにかくお口の中に入ってしまえば消えることはないので、う
ん、一生います、
はい、
一生いるんですか、
はい、ゼロにほぼなりません。
うわ、
いかにそいつらを増やさないか、悪さをさせないか、はい、つまり餌を与えないで、
うん、
口の中を清潔に保っていれば。
え、じゃあ昔の人は虫歯の菌いなかった、
うん、昔
かこんなに甘いものがない。
これがですねもうあの日本でいうとその古墳時代の遺跡の中から出てきた人たち、うん、歯周病のもう形跡がある、虫歯になった形跡がある、
本当ですか先生。
なんですけど、うん、まあ、でもともと寿命が短いので、
あ、
そこまでは大事に至らなかったりするんですけど、
うん、
でもそういう昔の時代でもあの地位の高い方は長生きするので、
うん、
そういう方はやっぱり虫歯に苦しんだっていうのが。
あ、そうなんだ。卑弥呼が長生きできたのはなんか歯がものすごい丈夫だったからって残ってますよね、文献でね。
あ、そうなんですか。
歯がすごく丈夫で全部残ってたって、うん、それでその咀嚼することでやっぱり顔の筋肉も保たれるから、うんうん、年齢より若く見えて、うん、それが神秘性につながったって聞いたことがあります。
卑弥呼って確か実はおばさんなんですよね。
超おばさんらしいんですけども、
うん、若い女性のイメージがなんかあるんですけど。
違うんです、顔が年取らなかったんですって、うん、歯が丈夫だったからって。
ノラさんみたいですね。
何を言います思ってもないことをでもじゃ あ, あの昔の人でも 今から見たらすごい歯悪かったんじゃないかって人も歴史上の人物いたりするんですか？
そうですね、今日持ってきた資料にも源の頼朝の話があるんですけど、はい、うん、頼朝もですねお口の中をケアしていれば、うん、もしかしたらもうちょっと長く生きられたかもしれないっていう、この頼朝の死因が脳卒中っていう説もあったり、あと破傷風に感染したっていう、うん、はい、いろんな説もあるらしいんですけれども、はい、水を飲んで死亡したっていう説があるんですよね。
水
を飲んでなんで死ぬんだっていう、うんうん、ここはですね実は落馬してですねなんか、頭打っちゃったらしいんですけど、
う
ん、それで、で一旦は回復したんですけど、その療養中にお水を飲んだ時に誤嚥してしまったと、
うん、私が死ぬ原因だ、誤嚥性肺炎、
うん、そうなんです、誤嚥性肺炎を引き起こす、つまりですね、
はい、
直接の死因かどうか分かんないですけど、誤嚥性肺炎、お口の中に悪い菌がいっぱいいるとですね、誤嚥性肺炎を起こしやすい。
そうなんですか？
肺の中に菌が入らなければ、肺炎は起こさないわけですよ、ただ水が入るんだったらむせて終わりなんですよ、多少水が溜まってその水腫とかもあり、排水腫とかありますけれども、感染を起こさない限り肺炎にはならない。
私ほら食道にカビが生えたことがあってでそれがもし肺の方に行ってたら1週間だよって言われて、で、そう、多分私は喉詰まりして誤嚥性肺炎で死ぬと信じてるんですけど、先生そんな納得しないでくださいでもそういうこともありえるんだ。
要はお口の中が歯周病なり虫歯なり汚い状況で菌がうようよいたらですね、その菌と一緒にお水を飲んで、それが、胃に落ちてしまえばそんなには感染広がらないんですけど、その細菌と一緒に肺に行ってしまったら、これは完全な誤嚥性肺の原因になってしまう。
うわ、怖ー、ということはですよ、ということは、はい、年配のこのラジオを聞いてるね、結構年配の方とかも、口の中気をつけておかないと、むせやすいじゃないですか、私も人のこと言えないですけど。
やっぱりどうしてもお年を召されると、嚥下とかその物を飲み込む能力も弱ってきますし、食道にから胃袋に落とす力も中の筋肉も弱ってくるので、誤ってその、肺に行かないように便があるんですけど、その便が閉じなくなっちゃったり閉じにくくなってしまって、食べ物飲み物がそっちの方に肺の方に流れ込んでしまうケースが多くなる。そうなるとやっぱり若い人みたいにゴホゴホってすぐむせて異物を外に出す力も少ないわけなので、感染を起こしやすい。
気をつけないといけないですね、なんかあまりそのルートで心配したことがなかったんで、そのルートで病気になっちゃうこともあるってことですよね。
だから江戸時代の死亡の原因はだから虫歯や歯周病が主たるものだって、要は誤嚥性肺炎ですよね、それが原因
で。そうですよね、なんか意外だ。なんか昔だったら今ほど甘いものがないから虫歯も少なくてそういうリスクが低いのかと思ったんですが、そういうことではないんですね、ということですね、
はい。で、昔の人っていうのはですね、身分が高ければ高いほどいいものを食べてるんですよね、でやっぱり身分の低い人のほどその粗末なものを、逆にそれがお口の健康を保ってたりもするんですけれども、身分がいい人ほどいいものを食べるので、それこそ甘いものなんかもそうですし、どうしても虫歯にかかりやすくなって歯周病になりやすくなる。
だってそんなに歯をちゃんとしようなんて昔の人そんな思わなかったんじゃないですかね、今ほど。
一応歯ブラシはなかったんですけども歯を磨くというかそのお手入れするような習慣はあったことはあったらしいんですけど、今ほどの、きちんとしたブラシなんかありませんのでね。
なるほど。じゃあこれはあれですね、歯を美味しくものを食べるためにはクッションも大事だし、はい、日頃から歯医者さんにちゃんと通って口の中の細菌が繁殖しないように心がけましょうという、今週は、
だから朝起きた時はは
い、目覚めの中じゃなくてまず、
は
い、
目覚めの中は人に菌を移すんです
そうです、気をつけてください、危険です、危険です。ということで、この時間空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。